ございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
これは前に考古学ブーム、そして旧石器ブームを巻き起こした学者さんたちの戦いを語ったんでありますが、やがてそれは一人の男の出現によって旧石器の研究がすっ飛んだというスキャンダルになってしまうという、その顛末を皆さんにお話したいと思います。一番最初に杉原さんというトロ遺跡なんかやってらした方、ほんで芹沢さんという方、これ東北大学の教授なんであります。この方が旧石器に目覚めまして、そして相沢さんというね、
相沢忠弘さん
という、はい、縄文土器ですね、それを見つけた方で、これアマチュアの方なんですけども、この方のおかげで教科書が変わったっていうくらいの大発見があったんでありますが、その後一大スキャンダルで先人たちの功績ってのがすっ飛んだという、その顛末ですね、
はい、
これは上原義弘さん、発掘競争誌岩宿から神の手までという長いスパンの物語なんでありますね。前に話したのは杉原さん、東北大学に行かれた芹沢さん、相沢さんの感動的物語だったんですが、この発掘競争誌の中で1990年代後半になって藤村一郎という青年が登場します。ついた名前がゴッドハンド、この青年が一地点を指さして出たぞと叫ぶと、日本を揺るがすような旧石器の発見が相次いだという、
はい、
これ私もね、なんかの雑誌で読んでびっくりしたんですが、1997年平成9年でありますけど、このゴッドハンドは山形宮城県境約30キロも離れた2地点からぴったりと接合する一つの石器を発見してるんです、
はい、
これは石器の半分と石器の半分が遠いところにあったんですが、うん、その両方を発見して、ほらぴったり合いますよって言うんで奇跡を呼んだ、そしてテレビ雑誌メディアのスターと彼はなったわけであります。その頃にかつて日本の考古学を牽引した相沢さんが60代半ばで病死され、この相沢さんの後側として藤村という尼考古学ボーイは発掘の星となったというわけでありますな、
はい、
これ本の中で藤村一郎と記してございますんで、私はこの本に従います。この藤村一郎くんはこんなインタビューを残しております。子供の頃から土器に興味があり、近所の空き地から土器を見つけて先生に見せると大発見だと褒められて嬉しかった。仕事が終わると芹沢先生の宮城県内での考古展を見に行き、親切な芹沢藩の人に特別に毎日見せてもらった。自分もその人のおかげで石器へのロマンを持ったという感動的な話なんでありますが、
はい、
これが彼が憧れた相沢という考古学ボーイが話した話と一緒なんですよ。
ほう、
これはぼんやり皆さん覚えてらっしゃいますけど、相沢っていう人が上野の博物館に行くと親切な書生さんがいて、
はい、
どこどこに行ってごらんよ、案外土器が出るかもしんないよなんていうヒントをくれた、うん、何かを発見し持っていくと大学の先生に頼んでいつの時代か調べてもらおうなんて言ってるうちに大発見につながったという相沢さんの自伝と同じことを藤村青年が言ってるんですね、
はい、
こんな変わった名前の方がいらっしゃるんですね。本の中でのお名前かもしれませんが、角張純一さんという、
はい、
角の角に張本の張を書いて
珍しい
角張純一さん、この方はね、長野の人で旧石器を学び、資材を投げ打って尼考古学チームを自らの手で立ち上げたっていう、発掘調査会社まで自分で経営なはって、その会社の名前があるかって言うんですってね。
あるか、
うん、そう
なんかシャレみたいな感じですね。
愉快な人だったんでしょうけども、この方が藤村の相次ぐ世界的な発見、日本史を揺るがすような旧石器の発見にちょっとおかしいんじゃないかと、あまりにも大発見が集中しすぎている、こんな話があります。2000年、平成12年には埼玉秩父で50万年前の原人の住居跡を藤村が発見しております、
はい、
藤村は原人は男女を表す石器を意図的に土に埋めてやる、正規の形を、正の形をした石を男女で埋めてやって、おそらくこの旧石器人には埋葬などに関して宗教的な心があったのではないかなんていうことを言いまして、人類学にも衝撃を与えるという、もう世界的大発見になったんですね、
はい、
そういう世界的な大発見をすればするほど阿満考古学の角張さんはどう考えてもこれは藤村が自分で石を埋めているとしか思えないと、発見が、その嘘を告発することで考古学そのものを深く傷つける恐れゆえにアルコールでごまかして耐え忍んだ、うん、ということなんでありますね、
はい、
そして角張さんに続いて藤村の発見に疑問を持った人で竹岡俊樹さんという天あの方が出てくるんですね、
はい、
この2人がどうも藤村はおかしいと心を痛めるようになったということなんでありますが、この考古学の捏造事件いかにして世間に知られていくのか、明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
もう皆さんも遠い記憶にあるのではなかろうかと思いますが、旧石器捏造というあの事件を今まな板の上に置いておろそうとしております、
はい、
私はこの本の著者でございます上原義弘さん、発掘競争史というこの本から人物名等々を呼んでおります。仮名といいますか名前が少し変えてあるところがあると思うんですが、これは筆者の意図に従いまして、私はその仮名のまま皆さんにお届けしたいと思います。藤村という、まあ、ゴッドハンドと呼ばれた青年が次から次へ旧石器を発見するという、やがてそれが世界を揺るがすような大発見になっていくんでありますが、あまりにも大発見が多すぎるということで、角張さんという方はだんだんその耐えられなくなって、2000年7月に藤村一郎の大発見は捏造の疑いがあるとホームページに発表したんですね、
はい、
考古学会はこの角張りに激しい反発、とうとう彼に神の手を疑うのかという文言を突きつけまして、
はい、
考古学会の裏切り者と呼び捨てたそうでありまして、藤村はと言いますと考古学会の一大スターでありますから、テレビ活字メディアで大活躍。ところがよーく見るとやっぱり変なんですよね、
はい、
この捏造ってのは科学的発見でも何でもそうですが、よーく見てると変なんですね。藤村は一人であれほどの発見を重ねながら論文を一本も書いてないんですよ。
そうだったんだ。
捏造ってこの間もありましたよね。
え？
なんとか細胞ね。
ああそう、あはい。
ね、はい、まああの時も大騒ぎになりましたが、やっぱりよーく見てると変なんですよね。
うん。
ノーベル賞もらった先生が言ってたよね。
ええ、
あの先生は頭っから疑ってんのね。
うん。
論文がおかしいって。
うん。
見抜けるんですな、鋭い方には。だから藤村の捏造に関しては角張さん、それからもう一方。竹岡さんなんていう方がおかしいぞということで見てたわけでありますな。しかしこの辺がまた不思議なんですよ。前の細胞の捏造の時もそうでありますが、この藤村の後ろ側には東北大学の芹沢さんという大教授がついてるんですよ、後ろ盾で、
はい、
でその芹沢さんはとにかく前期旧石器に燃えてる人なんで、もう藤村の発見がありがたくてワクワクして仕方がないんであります。考古学を引っ張ってるのは日本ではとにかく芹沢さんの権威なもんで、誰も文句言えないという。前の細胞の捏造の時もそうでしたね。くっついてる人がすごい人なんで突っ込めないし質問できないんですな、でも竹岡さんと角張さんは心の痛みを隠しながら捏造というのを内部告発するんですね、
はい、
これ持っていくところも毎日新聞の北海道支社根室通信部の本間さんという記者、
うん、
本社ではなくて地方の記者に連絡を取って 内部告発をしたんですね、
はい、
本間は本社報道あるいは新聞報道に強い疑問を持つ記者だった。この記者は大学の権威のまま素人の発見を新聞で報道してしまう大手新聞っていうものに関してすっごい疑いを持ってたんですって。だってサイコとか日本初とかっていう折り紙を新聞メディアってバカバカつけるんですよ。新しい発見に関して脆いぐらい乗っちゃうんですよね、
はい、
でその死者の本間さんっていうのはそういう本社が平気で書く大発見最高世界初のとかっていう活字に記者ながらものすごい深い疑いを持ってた。どれほど勉強してるんだと、はい、それを書いた記者が、
はい、
あのスタッフ細胞もそうだったね。割烹着で大騒ぎし、
そうですね、
べっぴんさんで大騒ぎし、本質はちっともついてなかったという、教科書を疑えってノーベル賞の先生がおっしゃったけど、
はい、
新聞も怪しげだと、どっかで思ってないといけないんですな。これ記者さん自らがおっしゃってるんですな。本間の説得を受けて支社報道部長真田和義さん、この方が許可を出して取材チームを編成した。毎日新聞の本社に要求してなんと1000万円の取材費をかけて藤村を監視し始めた、
はい、
北海道十津川町埼玉秩父宮城この藤村の発掘場所を徹底してこっそり張り込むようになった。すごいねこの辺はね、新聞報道って恐ろしいですよね。とにかく、まあ、毎日新聞14日間張り込みを続け1000万円の取材費をかけて藤村、問題は現場を抑えるしかない。ここを目撃し写真で現場を撮る。藤村は作った旧石器を埋めるとしたら間違いなく夜こっそり埋めているはずだということで、毎日新聞は照明のいらないカメラ、暗視カメラっていうの、
はい、
ああいうものまで用意して待機するんでございます。さあ捏造はどうやって暴かれるか、この続きまた明日のマネタの上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
旧石器捏造の疑いを持たれた藤村、それを懸命に追う毎日新聞との対決が始まります。問題は現場を抑えることですから、新聞社としては張り込み、遠くからこっそりということで望遠レンズで狙い、夜埋めてるに違いないんで赤外線暗視カメラ、
うん、
そういう機材まで揃えてやるんですけど、これが追っても追ってもダメなんですよ、
うん、
なんでダメか、捏造やってるはずの藤村、夜はさっぱり動かない。
ほう、
いっぱい飲んですぐ寝ちゃう
そういうことですか、
はい、
へー、
そういうジレンマの中で毎日新聞の張り込み部隊本間記者らがダメだと、捏造大スクープもこれまでだと諦めた2000年、
はい、
10月の22日早朝、なんと大仰天する。
え、
それは何か。藤村は堂々と朝日の下で旧石器を埋めていた。真田以下の毎日新聞の張り込み部隊、テントからキャメラを出して埋めているところが連射できた、
はい、
大スクープは簡単に取れたんであります。こんなもんですね、スクープが取れるときは。でもこの油断を見てもそうですが、藤村という人子供っぽさがあって、
はい、
あまりこう深い計算とか悪意がなかったのではないかという。
ああ、そうなのかな。
写真を撮った後取材班は彼を追い詰めていくわけですね、
はい、
まずは連続写真でしっかりと埋めている行動を撮り、藤村の上司役にあたる芹沢班の責任者たちを呼びつけてこれを突きつけた、
はい、
ゴッドハンドなんて呼んでますが、朝こんなことやってましたよと、 ほんで芹沢藩を全て沈黙させて藤村を仙台市内のホテルに呼び出して突きつけるわけです。
サスペンス映画を見てるような感じですね。
しかも毎日新聞芸細かいね。この藤村を呼び出すおとりのために社内の美人記者を取材させたと。
本当にそうなんですか。
はい。
へ
え。藤村を囲む記者の数、美人記者を先頭にしといて5人。
はい。
一番気を配ったのが、うわーっとか雄たけびを上げて藤村がガラス窓叩き割って可能性があるんで、
はい、
窓から離れたとこで記者を窓を塞ぐようにしといて。
そんなとこまで考え。
それだけじゃないんですよ。自殺防止のために隣の部屋に奥さんを呼んでた。
いやーなんかちょっともう心臓が痛いですね。そんなだったんだ。
それで美人記者に急接機を発見するコツなんかを喋らせといて、突然男性記者に代わって連続写真をバーンと。あなた埋めてるでしょ、これ。何を埋めてるんですか。この日あなた、これとこれを発見したと言いましたね。あなた、発見したこれを朝何時埋めてたんでしょ。突きつけられた瞬間に藤村は急接機捏造を認めたわけであります
。すぐに認めたんですね。
はいはい、そしてその捏造を認めた段階で、うん、この大スクープは東京へ、
はい、
で許可を出して NHK にも、 NHK も動いてたんだって。
ほう。
もう毎日が掴んでるんで、うん、毎日よりは先に出さないということで、一面終わった後のニュース報道のフィルム回しは NHK、
うん、
日本考古学会の大混乱は凄まじかったみたいですね。
そうでしょう
ね。今のスキャンダルと全く同じですね。芹沢藩は激しく責められまして、検証委員会は藤村を呼び出し、藤村を考古学会から追放したわけであります、
うん、
追放された藤村はうつという病になり、解離性離人症と診断されまして、
はい、
考古学会からは完全に消えていくわけでありますな、
はい、
本当にお気の毒でありますけども、うん、藤村を応援し続けた芹沢もまた弟子たちがブワーッと離れていくんですよ、
はい、
そして寂しさの中で死んでいったという、
うん、
最初の告発者の角張さんもアルコール中毒になりまして、この報道の後、体を壊し絶望のうちに死んでいったと。そして芹沢藩に集められた日本の考古学旧石器の研究者であった大学講師准教授の人たちも東北大学からほとんど追放同然で、この毎日それから NHK のテレビ報道によって日本の旧石器研究っていうのは完膚なきまでにきれいに爆破されていったという、
はい、
これね、本の著者が書いてるけど、藤村って藍沢に憧れてたのね、うん、アマチュアの星である藍沢になりたかったっていう単純な動機こそが巨大な捏造を生んだのではないだろうかっていう、う
ん、はい、
ちょっとまだ話続けますよ皆さん、暗い話でありますがお付き合いください。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
旧石器捏造事件というもう20年ぐらい前だ ね、
もう
20年はオーバーでも
18年
前の出来事で、皆さんも全部忘れてらっしゃるかもしれませんが、うん、時々当三枚おろしは日本中で誰も話題にしないことを話題にするということで、
はい、
18年前のスキャンダルを再現してお送りしております。
はい、
捏造が毎日新聞のトップ一面を飾って、すぐにもう NHK が全国放送でこの捏造事件、ゴッドハッドは嘘だったっていうのを報道するわけですけど、と東北大学の旧石器研究チーム主催をしていた芹沢さんから研究者から告発した 角張さんというアマチュアの方なんかも孤独と絶望のうちに数年のうちに亡くなられてるんですね。しかしその中でも首謀者である藤村は生きていた。自殺防止のために駆けつけた奥さんとはその後離婚。それでも藤村は別の女性と再婚しております。そして密かに福島南相馬で生活をしていたという、はい、で福島南相馬と上がっておりますが、これはこの本をお書きになった著者のいろいろな配慮があった上での、あの文章かもしれませんので、はい、私が喋る地名等と名前も含めてその通りだとは思いにならないでください、
はい、
これ何がすごいかというと、俺ここがすごいなと思ったの。この本の著者である上原義弘さんでいいのかな、新潮文庫でありますが発掘競争誌によりますれば、
はい、
この上原さんはインタビューに行ってるんです。最近
あ藤村さんのところに。
そうです、
はい、
最近つっても運年前だよ、うん、その事件が人々の記憶からない頃、このルポルタージュをお書きになった上原さんだけは神と呼ばれたかつての男にインタビューを、何度も何度も彼の家の扉を叩いて、その扉が開いて藤村はインタビューに応じているんでありますね、
はい、
著者曰くでありますが、藤村は神であったことを無邪気に著者に語り続けた。核心に触れる質問をすると幻覚とか幻聴に導かれて石器を発見したなどという神がかった発言を平然とするという、そして手のひらを触っていいですよって言いながら、著者が手のひらを触ると神の手ですよって言いながら笑ったとい う、
はい、
著者曰くでありますが、藤村の様子をインタビューも含めて全部芝居してるのかもしれないと、ただ困ったことが起こったというふうに書いてありますけども、これカッパカナンパ問題多いね、
はい、
この藤村の捏造事件に相対して協力した角張さんという方がいました。この方はアルコール中毒で無念の思いで亡くなられた。もう一人竹岡さんという方がいらっしゃった、
はい、
この竹岡さんは何がやりたかったかっていうと、藤村の石器は大半が嘘でお手製であると、奴が作ったもんである。しかし発掘されたものの中に数点本物があったかもしれないっていう、
はい、
これはね、芹沢教授という東北大学のちゃんとした先生がいて、その先生の指導の下で発掘されたものがあって、一部は間違いなく本物なんですって。でこの竹岡さんっていうのはヨーロッパで地層の研究をなはって科学的知識を持った考古学者だったんですよ、
はい、
それで半分以上嘘かもしんないけど、もう一回調べてみないと分かんないっていうのを必死になって世間に訴えるんですけども、もう捏造事件があるから全部破棄なんだって、
うわ、
もう捏造スキャンダルの威力は凄まじくて戦後の考古学の全てを吹き飛ばしたっていう、
本物あったかもしれないのに。
そうなんだよ、いわゆる捏造暴きっていうのはパワーを持ってるんだけど、もしかしたらってこの竹岡さんが無念がってらっしゃるんですね、
はい、
ひたすら藤村は批判で罵られ、彼を守った芹沢も激しく疑われ、2006年ですね、去年86歳で倒れて行かれたそうで、あります、
はい、
あの芹沢教授が発掘してたっていう遺跡も全部捨てられたそうですよ。藤村と一緒に研究に関わった人々は非常にこう無残な人生を送られたと。竹岡さんってのはクールなんですね。この方は捏造スキャンダルの破壊力で無残に崩れ落ちた石の塔っておっしゃってます。象牙の塔じゃなくて、研究者が積み上げた旧石器という石の塔は無残にもという、
うん、
間違いなく旧石器の後期はあったわけですから、それは間違いないんですから、そういうものも全部いっぺんに壊れたですな、
はい、
あ 非常にこう虚しい話が続いておりますが、この虚しい話の中から何かを皆さん見つけ出しましょう。そしてスキャンダルが暴かれて正義が見えた瞬間、その正義と同時にとても大事なものを失うっていうことがあり得るということを少し考えましょうね、
はい、
この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
語りましょう、旧石器捏造事件であります、はい、それで今日本中から旧石器に関する研究はもうほとんど消えていると思われているんですが、
はい、
竹岡さん頑張ってやってらっしゃるみたい、
はあ、
もう検討に乗りたいですね。この上原義弘さんというこの人はルポルタージュ書いた人であります、発掘競争誌、この人はなかなかいいな。
ものすごい取材されてるんですね。
この人はすげえや、やっぱりね。これからいよいよ締め文句に入っていくんで、ありますけども、
はい、
4万年以上前の前期旧石器、日本にはあるのかないのか。その頃日本はあっちこっち火山吹いてて、うん、人が住めるようなところではなかったっていうのが通説なんでありますが、しかし氷河期で今より氷が厚くてですね、北海道と大陸がつながった関係が冬の間だけできますんで、マンモスを追って原人は来たのではないかと、得意な体験ですが、私は間宮海峡に立ったことあるんですよ。
え、どういうことですか？
ロシア側とカラフトのあそこの海峡に船で行ったことある。
仕事で行かれたんですか？
仕事で。なんとね、引き潮の時にあそこの海峡降りられんの。
想像がつかないんですけど。
想像つかないだろう。長靴で水入ってこない。そんなに浅いの。で、船、深みんとこ置いといて、
はい、
あそこ歩いたことあるの。
そうなんだ。
そんなに浅いんです、あの間宮海峡って、はい、ロシアの人はその海峡のことをタタール海峡と呼んでおりますけども、うん、そこが氷張ってるわけですからマンモスは当然やってくる、
はい、
まだ津軽海峡が浅いのかな、10メートルぐらいしかないの、
はい、
そんな時代であります。原人がこの列島にやってきて住み着いたことは間違いないんだと、はい、その証拠が捏造やったかもしれないが、藤村の発見の中に一つか二つあったかもしれない。でもそういう調査は一切行われず、毎日新聞の報道の後全部ただの石ころとして処分されてしまった。竹岡さんという研究者は相沢から杉原芹沢が命を懸けて積み上げた石の塔、藤村の捏造で全てひっくり返され、彩の瓦のようになった日本考古学会にありながら、その石を一つずつ拾いながら、もう一回積み上げているんですって。だから、大発見がこの竹岡さんたちのグループでできるかもしれない。
はい、
ここでね、もう一回くどいですが、毎日新聞のスキャンダルっていうのは、60年の研究が壊れたですな。その文春法とか新潮とかってありますけど、スキャンダルってのはやっぱりむごいもんですな。
しかもただのタレントさんのスキャンダルじゃなくて歴史のスキャンダルですからね、
うんうん、スキャンダル発覚から10年以上経って、主犯の藤村はおどおどと地方の小さな村で幻聴幻覚に悩まされながら生きとるそうであります、うん、で著者この上原義弘さんは思うんです。その藤村という人のおどおどとした姿を見ながら、この男はスキャンダルで追放され、そのスキャンダルに縛られ身を潜めて生きている、
はい、
同じ一生だったらば、いっそ藤村は捏造という罪で逮捕拘留拘置所などに入った方が良かったんではないか。
そうか、捏造っていうのは別に犯罪ではないのか。
犯罪ではないから。
そうですね、
そのね、捏造スキャンダルで暴かれた瞬間から手足を縛られたまんま水の中に突き落とされるような生涯を藤村は過ごしていると。今もスキャンダルに縛られて顔を晒されて手足を縛られたまんま水の中で生きるがごとくアップアップしながら浮き沈みを繰り返し、息だけしている そういう人たちがいるのではないかっていう、ね、私は思ったんです。藤村を責めつつも捏造スキャンダルがどのようにして生じ、その心、藤村の心が淀んでいったか腐っていったか、それをちゃんと見ようとするこの本の著者の目が実に優しいと。著者は美しい言葉で締めくくるんですな。ごめんなさい、美しいと言っちゃなんでありますがね、これは考えましょう。人生をスキャンダルで棒に振った人たちをさらに追い詰めて、さらに鞭打つような正義はない。私は思ったんですが、この神の手と偽ったこの男に対してノンフィクションの手法で著者は手を優しく差し伸べておると。私はね、この人は優しいと思うな、この著者は、うん、うん、やっぱり懸命にあの藤村の今後を心配してらっしゃるもんね、うん、うん、私は最後にこれを締めくくっておりますですね、この上原義弘さんの発掘競争史というノンフィクション、この一作こそ神の手を持った男を描く人の手のぬくもりを持った正義の一冊である。ちょっとうっとりしちゃうよ。
自画自賛。
いやー本当に、いや私何が言いたいかって、はい、スキャンダルメディアの方、スキャンダルを暴かれるときにその人の手のぬくもりをお持ちになってくださいと、こう言いたいんでございますね、はい、来週はまた別のネタで、この次また来週のまな板の上で。